なたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りします。あなたのお口を守りたいっていう時間でございますが、今日ご出演の先生です。倉敷歯科医師会理事でいらっしゃいます高塚智正先生です。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします、はい、高塚です。
お願いいたします、はい、高塚先生は訪問介護担当の理事さんでいらっしゃると伺ってるんですが、は
い
は
い
は
い、そうでございます。
まあ、主にその方面の今日はお話をお伺いしたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、
ところで平均寿命でございますが、はいはい、いきなりところでいきなりっておかしいんですが、はい、やっぱり日本人の平均寿命から語っていただかないと、まあ、ちょっと導入部分がっていうのがね、はい、
そうですね、
はい、はい、それを皆さん想像つくところなんですけれども、はい、かなり、まあ、はい、
はい、日本人の今、平均寿命の方が最新の手元のデータで見て、はい、男性がまあ約81歳、うん、はい、で女性は87歳、
はい、
ということで、世界一ではなくて、まあ、世界一が香港で、はい、まあ、それに次いで男性も女性も2位ということで、うん、まあ、まあ、でもほとんど世界一、世界最高レベルのあれです、ね、平均寿命、ね、高齢化社会ということは間違いないですね、はい、
なんかまあ高齢化社会ってこうなるからちょっと、うん、と思うんですが、平均寿命がもう伸びてるってことはなんか嬉しいことなんですけれども、はいはい、先生、ご高齢の方、高齢者が増える中でその医療の、はい、受け入れの、その、まあ、受け入れ能力といいましょうか、はい、それ、はい、限界を超えるという問題も、はいはい、よく聞きますけれども、それは当然出てくるでしょうね、はい、
そうですね、やはり今のその医療の制度自体がそのできたのが、はい、本当にもう戦後で言えば平均寿命が、はい、今よりもっと短い、ね、うん、時にできてますので、まあ、そこでできた制度を利用しながら、はい、でもいつの間にか平均寿命が、はい、ものすごくもう世界最高レベルまで伸びたということは、やはりどこかに無理が、うん、生じてくるということで、やはり今そちらについても、まあ、国を挙げて、はい、まあ、制度を少しこう取り組みを変えていくという流れができて進んできていますね。
そういうことなんですね、はい、まあ、そこでその先生たちはその支援するためにどのようなことをその考えて実施、はい、うん、していらっしゃるのか、それはもう簡単には言えないと思うんですけど、いっぱいいっぱい時間があれば1時間でも2時間でもなるんでしょうけれども、ね、まあ、ちょっとかいつまんで教えていただくならば、
うん、はい、そうですね、はい、まあ、うん、まあ、やはり、まあ、いろんなシステムの中でまあやっていくことの業務っていうのもありますし、はい、あとはやはりその、うん、まあ、要は寝たきりの介護の状態にならないことがやっぱり一番重要だと思うんです、
はい、
うん、で、まあ、それ、まあ、介護になる病気の、疾患の1位は実は脳血管疾患、まあ、やはりその血管系のトラブルですね、
はい、
これによって、まあ、介護の必要な寝たきりの状態になる方が、まあ、とても多いと、
はい、
いうことなので、まあ、本当の意味での予防ということで言えば脳血管疾患の予防ですので、まあ、もう一歩前に戻れば生活習慣病の予防というところに、
まあ、それ全部つながってきますわね、
まあ、全部がやっぱりつながってくる流れではありますね。で、まあ、全身について言えばそういった形でやはり予防を行っていただくことっていうのがとても重要だと思いますし、はい、あと、まあ、本当に、まあ、お口の周り中でのことを考えれば特に、まあ、飲み込む力とか噛む力、はい、こういったところ非常に重要だと思うんです。
それはもう噛む力っていうのが、うんうん、なんか弱ってくると、はい、やっぱりなんかよく聞く誤嚥性の
うんぬ
んっていうようなことに
つ
ながってきますわね、はい、どうしてもその、まあ、だから 歯がいかに大切なっていうね、うん、まあ そ, うね、そこにもつながると思うんですが、うん、で、まあ、もろもろなかなかそうは言っても、はい、やっぱりいろんなことが、まあ、高齢者になったらあるわけですが、うん、その先生、医療と、うん、それからもう介護保険っていうのはもう随分も前の話になりましたけれども、うん、はい、でも医療とその介護保険ですが、うん、はい、これはどういうふうに考えたらいいんですか、うん、もう介護保険介護保険ってみんな分かってるんですけど
うん、
でもなかなか、
そうですね、まあ、
始まった頃とは事情も違うでしょうし、
事情も変わってきていますし、まあ、その方の、まあ、状態によっても見直しなんかもずっと行われていきますので、まあ、そういったところ
は
集まってこう会議をしたりする場もあったりします、うんうん、ですので、まあ、やはりその方の、状態に応じたそのサービスを受けていただくというところの、まあ、やはりこの医療、まあ、本当にその今現在悪い時にはもちろん医療保険になりますけど、まあ、ある程度もその状態がまあ、ある意味こう落ち着いたというかその、うん、なった状態の時にはやはりその介護が必要になってきますので、うん、まあ、その介護はその方の状態に応じてやはり判断して決めて、うん、まあ、そのサービスを受けていただくという流れですよね。そうですよね。
で、なんかもう本当にトントンとですけれども、うん、やっと今度は先生を冒頭でご紹介させていただいたように、うん、
はい、
高塚先生は訪問介護担当理事でいらっしゃいますよねってこう、はい、ご紹介させていただいたところに、
はいはいはい、
ここでやっとたどり着いたかなと思うのは、はいはい、介護保険制度と、まあ、歯科、つまり、ね、訪問歯科診療ということの、うん、お話になろうかと思うんですが、
はいはいはいはい、
ここで、うん、ちょっとそこに先生のところの担当のところにたどり着いたかなと思うんですが、
は
い、
あ、そうですね、ようやくなんとなくちょっとこっちに来たかなという感じです。まあ、お家で、おなれてですね、まあ、介護を受けられている方で、はい、まあ、お口の中の状況ってなかなかやはりこうお世話されている方であったりとか、うん、なかなかこう本当に分かりづらい部分が当然あったりします、
はい、
うん、でかつては80歳の方で20歳の20本の歯が ある
8020、
そうです、
いわゆる、はい、
あれを言い始めた80年代、1980年代は5本、本当に、ね、5% とか 6% ぐらいの方しか80歳で20本歯がなかったんです。
はい、
それがですね2016年のデータで見ると、はい、もう 55%、
すごいですよね、
は
い、
もうこの、だから30年、
それはもう先生たちが声高に言ってくださってて、うんうん、それでみんなも認識を高めて、はい、
そうですね、う
ん、しっかり守ろうと思ってね、
はいはい、
最初 それこそ言われ出した時にはみんな、うん、80歳で20本とかね、
はい、
なんかそんな風な声も聞こえてきてたんですけど、
はいはい、うん、
今や、はい、
僕もちょっと数字を時々しか見なかったんですけど、その 55% っていうのを見て、うん、へーっとちょっとこう感心しましたはい、
うん、
まあ、そういうことで、やはり歯のある方が、うん、介護になるという状況が当然増えてくるわけです。
そういうことですね。
で、歯のない方の方が、うん、ある意味そのトラブルの種類が少ない、うん、問題の種類っていうのは少なくて、
うん
うん、やはり歯のある方の方がもう一般のその歯科治療に準じた対応が必要になってきたりするわけです、当然、うん、ですので、まあ、その状況を見させていただいたりする、うん、まあ、要はその訪問検診事業ですね、
うん、
これを、まあ、倉敷市の方では平成の10年から、うんうん、取り組んでいても今年で、20年目に、
うん、そうなんですね、
なりますね、うん、はい、
でもなんか皆さんこうそれこそ8020の時ほど、はい、
うん、
自分の歯はしっかり守ってきたんだけど、
うん、
なかなか体が思うように動かなくって、うん、
はい、
お家にいらっしゃって、
うん、
それでいざ歯医者さんにお願いに行こうと思っても、
うん、
ままならない
と、あ、そうですね、
いうようなことが起こってきますわね、
はい、
そこでやっぱり先生たちが考えられたのが、うん、
はい、
訪問の方ですよ ね、
ね、
そういうことですよね、そうです
、はい、
今度はもうそういうところが、
うん、
結構なんかこう、
うん、
まあ、主力とまでは言いませんけれども
うーん、
重要になってくるんでしょ
うね。そうですね、
まだ皆さんそこまでこう、うん、認識してらっしゃらな い、
はい、はい、
こういうラジオを通してとかいろんなことを通して、あ、そういうことをしてくださるのかというようなね、うん、
はい、
そんな話でしょうね。
そうですね、やっぱり まあ、トラブルがない方もおられますけど、うん、あの少しのことであればあまりこう、うん、何なんだろう、こうそんなに
連絡、うん、我慢しようかとか、
そうですそうです、我慢して、まあ、我慢してと言ったり、こう我慢、うん、まあ、自分で言わないとかいう方もやっぱりおられ
る、うん、言わないでよ、ね、
もちろんあのあると思うんですよ、うん、気を使ってね、うん、ただまあやはりあの対応が早い方が、ね、
はい、
あの問題っていうのは大きくなりにくいですから、うん、まあ、そういったところであのお気軽に、うん、あのご連絡をいただいて、まずあの状況を見させていただくと、うん、で必要があればもちろんその後あの訪問診療に、うん、まあ、あのつなげていって、まあ、改善をしていくということを、うん、あの行っていければというふうに思います、
ね、は
い、
で先生ね、
はい、
あの今チラシも見せていただいたんですけど、
はい、
お口から生きる喜びをっていう、はい、まあ、あの講演会がありますよね、
はいはい、
まあ、ちょっとそれは後に、
はい、
ちょっと置いといてですね、
はい、
置いといて、
はいはい、
でその在宅っていう話になったので、はい、ちょっと伺いますけれども、はい、あの在宅で歯の検診が無料で受けられるのはどういう方になるんですか、
はい、ですね、基本的にあの40歳以上 の、うん、まあ、あの歯科医院に通院されるのが困難な、はい、まあ、在宅の寝たきりの方と、はい、で、まあ、倉敷市内に住所を持たれている方というのが対象になります。
ほうほうほうほうほう、で、
はい、
その訪問検診を、まあ、依頼したいんだけどどこに連絡すればいいのかっていう、
はい、
ちょっと今あの Q&A の方を教えていただいてから、
はいはいは
いはい、あのこちらの講演の方に、はい、移りたいと思うんですが、
はいはい、あの基本的には、うん、あのまあ、倉敷市内の歯科医師会、これはあの倉敷小島玉島麻痺及び筑後の倉敷の地区の歯科医師会の方に、
はい、
あの委託された事業ですので、そちらの歯科医師会の方まで、
はい
はい、ご連絡をいただければと思います。
なるほど、 ちなみに電話番号は、
はい、ですね、倉敷市の、歯科医師会、はい、倉敷の歯科医師会であれば、はいはい、電話番号が 086-422-2122 になります。はい、
それでさっきもちょっと伺いましたが、はい、訪問検診を受けられる対象ですが、
はい、
もう一度、
はい
はい、40
歳以上の歯科医院に通院困難な在宅の寝たきりの方で、まあ、倉敷市内に住所を持たれている方と、
はい、
があの対象となります。
だから介護保険の対象の方になるんですか、
う
ん、
そうですね、まあ、あの、まあ、最初に
介護度がどうとか、
うん、まあ、そこに関してはあの最初の段階ではもうあの訪問のまず検診を行う段階ではあのそんなにあの、
う
ん、あの気にされる必要はないのかなと、
うん、そうですか、
うん、まずはあの見せていただいてと、
はい
はい、いうところになります。
先生、訪問検診では、うん、あの治療もしていただけるんですか。
ね、訪問検診 の、 あのこの事業に関して言うと、うん、あの基本的には実際の治療を行うわけではなくて、
はい、
あのまあその方のお口の中の状況をあの確認させていただいて、
はい、
あの今後、まあ、もし治療ご希望であれば、
はい、
あのその治療を行う先生の方に、
はい、
あのお口の中の状況であったりそういったことを伝えるのがまあ目的になりますので、その時に治療というわけにはあの基本的に、はい、あの
最初見ていただくというのがね、はい、はい、わかりました、
はい、
でも費用はかからないと、
うん、
無料だと先生おっしゃいましたね、
はい、あの年に基本的には、はい、あの一度があの原則となりますが、はい、あのその範囲内であればあの費用の方は必要はないと、
はい、
はい、
で、
はい、
何度でも受けられるとちょっとなんかこの質問どうかなと思ったんですけれども、
はい
はい、あえて伺いますが、はい、ちょっと無理ですかね、
うん、まあ、うん、あのやはりあの
原則があ、ね、
限られた、
はい、
あのまあ、人間と時間とに、うん、で対応させていただきますので、
うん、
まあ、
うん、
基本的にその、まあ、見せていただくと検診の授業に関しては、まあ、年に1回を、
はい
はい、基準でできればお願いいたします。はい、
でこの制度自体は前にも、
はい、
あのこの時間でお伝えくださった先生いらっしゃるんですが、もう少し詳しく知りたいんですが、あの、
はい、
先生どうでございますか、はい、この制度自体のことをもう少し、はいはい、改めて教えていただきたいんですが、歯科医師会がその倉敷小島玉島、
はい、
麻痺つくぼってさっき言われましたけれども、
はい、そうですね、
はいはい、
にあのまあ、倉敷市の方から委託をされた事業でして、
はい、
まあ、平成10年度に、まあ、倉敷地区から始められて、
はい、
まあ、その後3年後の13年度からはもう全市的な事業として、うん、行われています、まあ、現在だいたい年間約90名程度の方が、まあ、この訪問検診を受けられています。
そうですか、
はい、
わかりました、その制度、はい、さあ それではお待たせいたしました、はい、最後はい最後、
はいはいはい、
はい、こちらの方のセミナーですかね、はい、第18回介護保険セミナー、
はい、
どうぞ、
はい、すいません、第18回の介護保険セミナーを今度来月11日に、
はい、
日曜日、倉敷健康福祉プラザの方で行おうと、はい、企画をしております、
はい、
でまあ、お口から生きる喜びを高齢者に幸せをもたらす歯科医療ということで、はい、毎年行っておりまして、うん、今年は、神奈川県茅ヶ崎市の黒岩京子先生をお招きいたしまして、はい、食べられる口の可能性を求めてというタイトルで、はい、今年はお話をいただこうと思います。
なるほどね、
はい、はい、
3月11日、はい、日曜日に。
そうです。
何時からとおっしゃいました？
これ9時半会場で、はい、10時から講演開始の予定となっております。
はい、はい、これ無料なんですか？
はい、そうですそうです、はい、参加は無料となっております。
参加無料で、
はい、
予約もいらない。
そうですね、
どうなんでしょうか、勝手に言うでしょう、
セミナーか参加ご希望の方は一応、まあ、お知らせいただけると人数確認の都合上助かりますので。
そうですよね、はい、定員もありますからね。
そうですそうです、はい、はい、ですので、まあ、ホームページの方、倉敷歯科医師会の方を見ていただいても、はい、分かると思いますので、はい、できればご連絡いただければと。
じゃあぜひぜひ、はいはい、申し込みのほどよろしくお願いいたします、はい、行ったは満員で、はい、ごめんなさいっていうのはね、はい、
多分お断りすることはなくて、なんとか立ち見か臨時の席を作ってでも、ぜひ聞いていただければと思います、
うん、そう、それは、まあ、はい、大体その前の日に、あ、明日空いたから行けるわという方であってもう行けますっていう方は、
はい、
絶対申し込みをしていただきたいなと思いますね、
はい、
3月11日、はい、倉敷健康福祉プラザの5階プラザホールで行われますということで、
はいはい、
よろしくお願いします、はい、時間は、
はい、
開演は10時です、はい、会場が9時半30分前ということで、はい、12時半まで行われます、はい、黒岩先生の、もちろん歯科医師でいらっしゃる、
ね、
ドクターでいらっしゃる、
この方はドクターなんですが、うん、実はその前に歯科衛生士のされてまして、それから歯科医師になられたというダブルライセンスを持たれている先生です、は
い、いいお話が聞けるんじゃないかと、はい、楽しみでございますね、
は
い、
私も楽しみにしております、
はい、どうぞお出かけください、
はい、
今日は高塚先生に目いっぱいお話を伺いたいような気がいたします、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
はい、
倉敷歯科医師会の訪問歯科事業部介護保険部の理事でいらっしゃる高塚智正先生にお伺いしました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。失礼いたします。
あなたのお口を守りたい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りしました。